こんにちは。今高3とですね、授業でマルチン・ルターについて勉強しています。ルターっていう人はどうすれば人は救われるのかということを本当に悩んで、苦悩した人なんですね。で、この問いをですね、生徒に向けると、大体は良い行いをした人、またはお祈りをちゃんとする人、貧しい人を助けた人、そういった何か良い行いをした人が救われるって答えます。しかしですね、マルチン・ルターという人は一人塔に閉じこもって考え抜いて苦悩した結果、一つの答えにたどり着きました。そのようなですね、救われる条件は人間の側にはないっていうことなんですね。神が一方的にこの罪深い人間を許し救ってくれる。人間はそれを信じることしかできないっていう結論にたどり着きます。しかしそうすると新たな問いが生まれますよね。じゃあ神を信じていればそれでいいのか。神が無条件に愛し救うというなら何をしてもいいのか。行動は問われないのか。この問いに対する、高3の生徒の回答は、こういうものがありました。もちろん問われます。なぜなら神を信じているのであればこそその愛に応えようとするので、神を裏切ったり悲しませたりするようなことはしないというのです。これは親から無条件に愛されたこの思いというところから、考えられるそうです。また許されたであれば感謝が元になって行動すると思うので、おのずと信仰と行動は一致してくるという生徒もいます。そしてプロテスタントですから、聖書主義ということで、信仰があればこそ聖書に書かれていることを自ら行おうとするはずだと言います。しかしですね、中には、大体1割ぐらいの子なんですけど、行いは問われない、何をしてもいいという生徒もいます。そういう生徒のですね、意見を聞いてみると、大体がこういう感じなんですね。例えば殺人や窃盗のような、犯罪と言われる罪を犯したとしても、この世界では、この社会では法によって裁かれる。しかしどんなに罪深いことをしたとしても神は必ず許されるっていうんですね。なぜならイエスはそうやってどんな人も許してきたっていうんですよ。言われてみれば、同じ十字架にかかっている時でさえ隣の人に対してイエス様は、あなたは今日私と共にパラダイスにいると言って、その人の罪も受容されています。ですからどんな人も許す、神の一方的な恩寵とはそういうことだってその1割の生徒は言うんですね。つまり何をしてもいいというのではなく、何をしたとしても許してくれる神、それを信じているということです。キリスト教でいうところの罪は法で裁かれるとは限りません。むしろ法で裁かれないものの方がほとんどです。でも一方で、たとえ法がその人を裁き死刑判決を出したとしても、神はその罪を許される、そうほとんどの生徒が認識しているんですね。ただその場合、感情的には反省や悔い改めがあってほしいとも言っています。死刑に値する人も許されます。しかしその罪の深さは反省しててほしいと。で、実はこの悔い改めと反省には大きな違いがあります。悔い改めっていうのは、神に背を向けて神様から距離を取っていた人間が神様のもとに帰るという意味があります。 180度方向転換をして神のもとに戻るということです。ですからその時にはその人の生き方や在り方が大きく変わります。例え話の放蕩息子が良い例です。性質や性格っていうのはそんな簡単に変わりませんし、生涯変わらないんだと思いますが、生きる方向性とか姿勢、世界観、人生観が大きく変わります。ですから悔い改めは生涯に何度も起こりません。それに比べて反省は何度も何度も繰り返し起こります。個人的な経験から言うと、罪が許されたから悔い改めが起こりました。順序は逆なんです。悔い改めが起こってから許されたでは、神様の愛は無条件ではないのです。許されたと同時に過去の自分が崩壊していく、そんな経験をしました。そしてその瞬間、悔い改めが起こり、ゼロから新しい自分が再生されていきました。これは今でも自分の力というのではなく、神様の御業としか言いようがありません。多くの日本人はこの自分の感情と法の裁きの結果や社会現象、そして自分の人生の現実、世論などが一致しないと許せない、おかしい、神も仏もあったもんじゃないと言います。つまり自分へのご利益がないとダメなんですね。自分と神の御心が一致しないと信じられない。しかしキリスト教信仰というのは、この自分の感情を超えて存在する神、その神の意思を信じることです。そういう点では高さんは自分の感情と一致しない神の御心をよく理解しています。いつの間に、育ったんでしょうね。憎いあの人も嫌いなあの人も、神が創造された人、自分の感情とは関係なく無条件に一方的に自分同様神に愛されている存在である、そう理解しているのです。この神様の無条件の愛を、そして一方的な恩寵をチープなものにしない、むしろこの愛に応えるために自分自身を用いてほしいと願うものであります。